幕になる少し前に、隣の男がそのまた隣の男に、登場人物の声が、六畳敷で親子差し向かいの談話のようだ。まるで訓練がないと非難していた。そっち隣の男は登場人物の腰が座らない。ことごとくひょろひょろしていると訴えていた。二人は登場人物の本名をみんなそらんちている。三四郎は耳を傾けて二人の談話を聞いていた。二人とも立派ななりをしている。大方有名な人だろうと思った。けれどももし与次郎にこの談話を聞かせたら、ただ飯反対するだろうと思った。その時後ろの方で、うまいうまい、なかなかうまいと大きな声を出したものがある。隣の男は二人とも後ろを振り返った。それぎり話をやめてしまった。そこで幕が降りた。あそこここに席を立つものがある。花道から出口へかけて、人の影がすこぶる忙しい。三四郎は中腰になって四方をぐるりと見回した。来ているはずの人はどこにも見えない。本当言うと、演芸中にもできるだけ気をつけていた。それで知れないから、幕になったらばと、ないない心当てにしていたのである。三四郎は少し失望した。やむを得ず目を正面に返した。隣の連中はよほど世間が広い男たちと見えて、右左を顧みて、あそこには誰がいる、ここには誰がいるとしきりに地名の人の名を口にする。中には離れながら互いに挨拶をしたのも一人ある。三四郎はおかげで、これら知名な人の細工を少し覚えた。その中には新婚したばかりのものもあった。これは隣の一人にも珍しかったと見えて、その男はわざわざ眼鏡を拭き直して、なるほどなるほどと言ってみていた。すると幕の降りた舞台の前を向こうの端からこっちへ向けて小走りに与次郎がかけてきた。三分の二ほどのところで止まった。少し及び腰になって、土間の中を覗き込みながら何か話している。三四郎はそれを見当に狙いをつけた。舞台の端に立った与次郎から一直線に二三軒隔てて、峰子の横顔が見えた。そのそばにいる男は背中を三四郎に向けている。三四郎は心の内に、この男が何かの拍子に、どうかしてこっちを向いてくれればいいと念じていた。うまい具合にその男は立った。座りこたびれたと見えて、マスの仕切りに腰をかけて、場内を見回し始めた。その時三四郎は、明らかに野々宮さんの広い額と大きな目を認めることができた。野々宮さんが立つとともに、峰子の後ろにいたよし子の姿も見えた。三四郎はこの三人の他に、まだ連れがいるかいないかを確かめようとした。けれども遠くから見ると、ただ人がぎっしり詰まっているだけで、連れといえば、土間全体が連れと見えるまでだから仕方がない。峰子と与次郎の間には、時々談話が交換されつつあるらしい。野々宮さんも折々口を出すと思われる。すると突然原口さんが幕の間から出てきた。与次郎と並んでしきりに土間の中を覗き込む。口は無論動かしているのだろう。野々宮さんは合図のような首を縦に振った。その時原口さんは後ろから平手で与次郎の背中を叩いた。与次郎はくるりとひっくり返って、幕の裾を潜ってどこかへ消え行ってた。原口さんは舞台を降りて、 人と人との間を伝わって、野々宮さんのそばまで来た。野々宮さんは腰を立てて原口さんを通した。原口さんはポカリと人の中へ飛び込んだ。峰子とよし子のいるあたりで見えなくなった。この連中の一挙一動、園芸以上の興味を持って注意していた三四郎は、この時急に原口流の所作が羨ましくなった。ああいう便利な方法で人のそばへ寄ることができようとは、ごうも思いつかなかった。自分も一つ真似てみようかしらと思った。しかし真似るという自覚が、すでに亀甲の勇気をくじいた上に、もう入る席はいくら詰めても難しかろうという遠慮が手伝って、三四郎の尻は依然として元の席を去り得なかった。そのうち幕が開いてハムレットが始まった。三四郎は広田先生のうちで西洋の何とかいう名優の扮したハムレットの写真を見たことがある。今三四郎の目の前に現れたハムレットは、これとほぼ同様の服装をしている。服装ばかりではない、顔まで似ている。両方とも八の字を寄せている。このハムレットは動作が全く軽快で、心持ちがいい。舞台の上を大いに動いて、また大いに動かせる。能がかりのイルカとは大変趣をことにしている。ことにあるときある場合に、舞台の真ん中に立って手を広げてみたり、空を睨んでみたりするときは、観客の眼中に他のものは一切入り込む余地のないくらい強烈な刺激を与える。その代わり、セリフは日本語である。西洋語を日本語に訳した日本語である。口調には抑揚がある。節操もある。あるところは能弁すぎると思われるくらい流暢に出る。文章も立派である。それでいて気が乗らない。三四郎はハムレットがもう少し日本人じみたことを言ってくれればいいと思った。おっかさん、それじゃあお父さんにすまないじゃありませんかと言いそうなところで、急にアポロなどを引き合いに出して、のんきにやってしまう。それでいて顔つきは、親子とも泣き出しそうである。しかし三四郎は、この矛盾をただおぼろげに感じたのみである。決してつまらないと思い切るほどの勇気は出なかった。したがって、ハムレットに飽きたときは、峰子の方を見ていた。峰子が人の影に隠れて見えなくなるときは、ハムレットを見ていた。ハムレットがオフェリアに向かって、天寺へ行けというところへ来たとき、三四郎はふと広田先生のことを考え出した。広田先生は言った。ハムレットのようなものに結婚ができるか。なるほど、本で読むとそうらしい。けれども、芝居では結婚しても良さそうである。よく思案してみると、天寺へ行けとの言い方が悪いのだろう。その証拠には、天寺へ行けと言われたオフェリアが、ちっとも気の毒にならない。